はい、こんにちは。今週も、UIT インサイドをやっていきましょう。まずはじめにこのポッドキャストについて説明いたします。このポッドキャストは LINEUIT 室に所属するエンジニアたちが毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで前週までのトレンドをキャッチアップすることを目的としています。今回は、いつもだと UIT の花谷さんがホストを務めていますが、今回は趣向を変えて、ちょっと同じく UIT 所属の玉田と、今回は、第2回目に参加されてましたねアランさんに、お越しいただき、お話しいただきたいと思います。ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回の、はい、話題についてですけれども、 UIT ではプロダクトの開発も、まあ、当然活発に進んでいるんですけれども、一方で、まあ、結構規模の大きな組織になってきたので、その社内向けのサービスもすごく活発に開発されています。まあ、その一環としてアランさんは Can We Use というサービスを公開されていました。で、この Can We Use というサービスがどのようなものかっていうのをまずちょっと教えてもらえませんかね。
そうですね、まあ、名前から見るとなんか Can I Use のパクリじゃないかって思う方もいると思うんですけど、はい、まあ、さにその通りですね
そうですよね。
で、まあ、なんかどういうものでどういうふうに作ったっていうと、まあ、とりあえず Can I Use は、まあ、みんな多分ご存知かと思いますけど、一応そこではあのなんかウェブのフィーチャー、まあ、CSS なり JS なりをなんかどういうデバイスが対応しているかを確認できて、でそういうデバイスは、まあ、世界的にも、まあ、ある国にもどこまでなんかユーザー数があるかどうかを確認できるっていうサービスになってるってところですね。
はい、そうですよね。
で、まあ、それはもうもちろんみんな助かっていますし、多分世界中のデベロッパーたちは、まあ、それをもう毎日のように使ってるんですよ。
はい、よく使ってますね。はい。
で、なんか、まあ、LINE ってほら大きいじゃないですか。もう
大きいですよね。すごい大きいと思います。
で、まあ、もちろんその大きさにもね、ユーザー数も高くて、でもちろん、まあ、そういうユーザーのデータもあって、でどうやってそのCan I Useの、あの端末対応のデータとあの LINE のユーザーのデータをマッチングして、どれだけなんかある API ある CSS を使ったらどれだけのユーザー数がその影響を受けるかどうかを、まあ、確認できるツールがあったらいいなって思ったところから、まあ、始まったってところですよね。ここは
そうですよね。はい、LINE のサービスってそのなんていうんですかね、まあ、感覚的にこのバージョンがだいたい多いなみたいなのは個人的あのなんか個人の感覚として分かってるんですけども、まあ、それを、その実際のそんな CSS のフィーチャーと照らし合わせてどれぐらいの割合が、まあ、使われているかっていうのをすごく分かりやすく可視化してくれるサービスということですよね。はい、で、そのまあ Can We Use、まあまあ、大体今の説明でもどういう内容かお分かりいただけたかと思うんですけれども、まあ、具体的にもう少しどういった情報が分かったりするのかっていうのを教えてもらえませんか。
そうですね、まあ、自分もまあ1000回聞いてくれた方はもう分かってると思いますけど、一応まあウェブコンポーネンツ大好き人間と自重しているところで、うんはい、でそれはもちろん、まあ、結構最近やっと対応してもらえたあの、まあ、API でもあるので、だから、まあ、あのそういうなんか Can I Use のデータを、まあ、個人的にも頻繁に見ていたりするので、で実際にもともとそういうなんか Web コンポーネンツの対応を調べたいからなんかこれが始まったっていうのもあるんですけど、で逆にこれを作ろうと思った時にも、まあ、実際にもうこれを完全に Web コンポーネンツでやりましょうっていう話もあって、まあ、やっていましたね。
おお、じゃあもう実際にその Web コンポーネンツ、例えば Web コンポーネンツの機能を使いたいっていうのを、まあ、目指してまあ、実際のまあ割合からもう数値的に判断できるっていう状況が生まれているわけですね。
はいはい、まあ、それは分かりたいからこそ作って、で逆にそれを Web コンポーネンツで作ったっていう。
あ、そう、まあ、そう、 Can We Use 自体も Web コンポーネンツで作られてるんですね。はい。と、まあ、そんな Can We Use ですけれども、具体的に、技術スタックとして Web コンポーネンツ であったりとか、あと GraphQL など、普段プロダクションでは使われないような技術を、今回積極的にまあ採用されているように見受けられました。でこういったのはまあ当然その使いたいっていう理由もあるんですけども、なんかどういった理由で使ってみようかなって思ったんですか？
そうですね、まあとりあえずまあフロントエンドの方はまあ Web コンポーネンツって言っても、あの実際にここで使ったのはまあリッドエレメントっていう、まあ、あの前回も話していた、
はい、
まあ、Web コンポーネンツのベースクラスっていうのがあって、はい、でまあなんかまあ簡単に言うと、まあ、Web コンポーネンツをまあ、リアクトとビューの間ぐらいのやり方で作れるような、まあ、ライブラリといっても、まあ、ベースクラスでしかないので、それで、まあ、一応アプリ全体を作って、で、それを、まあ、なんか、ルーターなり、いろいろ、なんか、他のライブラリとかで入れてみて、で、実際に API の方は、まあ、GraphQL で作ろうと思ったのも、まあ、実際に前に、なんか私は結構なんか GraphQL に個人的に興味があっていろいろ触ってたりしましたし、で実際にまあこれって結局なんかデータが一番大切なので、うん、
はい、
やはりあのそのデータをなんかこう臨機応変になんか使えるためにも、あのそういうなんか GraphQL が適してるのかなと思って。
ああ、なるほど。じゃあ今回のそのまあ何ですかね、まあユーザーエージェントのまあ割合的なのをこう細かく保存するためには GraphQL が今回適していたっていうことですね。
そうですね、なんか例えばあの大体あのこれの中に実際の、まあ、Canary Use の元々のデータも入ってて、まあそれは一応なんか GitHub などにあの JSON 化して登録されてて。
あ、そうなんですね、
はい、でそれを元になんかそのあのフィーチャーの対応データを取ってて、でそこにはまあいろいろなデータが入ってるんですよ実は。
あ、
で、はい、結構の量です。
そうですか。
なので、あの GraphQL を使ったのもまああのなんか API を読み込んでるものがなんかそのデータをどれだけ欲しいかを、まあ、自分で決めるかっていう話をまあなんか、はい、今の Can We Use ももちろんなんですけど、なんか他の、まあ、社内向けの、 あの、まあ、アプリなどでなんか使えるんじゃないかなって思って、あ、まあ、実際にそういうふうに作ってみました。
はい、そうですよね。 GraphQL はその、まあまあそのデータを読み出すときにクエリをこう、まあ、指定して、まあ、それの、まあ、データが返ってくるっていうのがまあ基本的な感じなので、まあ、そういった感じでその欲しいデータを即入りで指定してで得られるっていうのは結構そうですね、僕も直感的に使いやすいなと思っているところですね。はい、
で実はまあなんかもっといい点もあって、なんか GraphQL でまあもちろんなんか自分でなんか欲しいデータだけ取れるようにもなるんですけど、それに関してもあの実際になんか多くのデータを取ろうとするとなんかそのプロパーティ数を制限するだけでなんかデータの量がすごい減って、なんか速度なんかネットの速度が速くない状態でも結構簡単に、
なるほど、
そうそう、なんかダウンロードするあの量が少ないから、
は
い、
あ、
なんかスピーディーな感じになってしまうので、
そうですよね、
そういうところも結構面白いなと思って、はい、
そうですね、なんかレストだとなんかもう そういうこの一部のデータだけ欲しいみたいな要求がすごい、それぞれに API 用意しないといけないっていうすごい面倒くさい状況になっちゃうんで、
はい、
あ、そうか、そういう、
まさにその通りです。
そういう状況でもまあ、あ、そういう状況だからこそ GraphQL は生きるっていう感じなんですね。
そうですね、特になんかこのプロジェクトでまあもちろんなんか Canary Use のなんか対応データもあって、あの LINE ユーザーのデータもあって、それはまあなんか関連するものであっても実際にまあ別々でも結構あの使えるんじゃないかなっていうところもあるので、うん、あ、うん、まあ全てが欲しいっていう人、まあなんかまあこういうプロダクト全体を作るならまあいいんですけど、なんかもっとなんか具体的なやつを作るなら、あ、まあもうちょっとなんかデータを絞って使うのもありなかな
って、はい、うん、あ、そうですよね、結構そのますちょっとその実際のそのセキュリティ的な要件とかまでは僕まだあんまりわからないんですけど、そういう制限、その取れる情報とかもあんま、まあ必要なものだけ取れるっていうのが簡単にできるっていうことですよね。
面白いですね。で、まあ、グラフQLのもう一つのいいところは、まあ、これは他の、なんか、スワガーとか、なんだったっけ、GRPC とかを使った人も、なんかもちろん経験したと思うんですけど、なんかグラフQLも、スキーマがあるからこそ、なんかそのスキーマが、API の docs にもなるので、なんかそれを見るだけで、なんかどういうふうにどういうデータを取れるかっていうのをすごい簡単に確認できるので。
いや、クエリを見ればもう構造がもうその場で分かっちゃう。
はい、ですよね。はい。
いや、もう、いいことしかない。
まあまあ、悪いところもあるんですよね。まだなんか割と新しめなテクノロジーもあるからね。まあ、
確かに、それは、時が経つのを待つしかない。あ、それか、まあ、ちゃんとプロダクションで、こう、いろんなところが率先して使っていくとどんどん広がる。
もともとなんか Facebook が作ったものではあるんですけど、はい、最近だとなんか GitHub とかなどは、なんか API を GraphQL 化しつつあって、
はいはい、
いろいろ、
そうですよね、
はい、なところの、まあ、なんかレポジトリのデータなどをもうすごい簡単に取れるようになってて結構面白いんですよ。
ああ、その GitHub の API として GraphQL がそう提供されているっていう、あれはなんていうんですかね、その既存の API はあって、それとはまた別にグラフQLの API を用意してるっていう感じでしたっけ。
はい、そういう感じになってますね。実際になんかグラフQLは結構なんかREST の上になんかもう一つのレイヤーとしても設定は かなりなんかやりやすいみたいなので、結構なんかそういうテクノロジーに興味ある人、まあこれちょっとなんかまあバケンドの話にもなるんですけど、なんかそういうふうになんかREST の上のレイヤーとしてなんか登録して、でそういうふうになんかもうちょっと、なんだろう、REST の API が元でもなんかもうちょっとなんか臨機応変に対応できるんじゃないかなっていう。
じゃあ結構僕はその GraphQL の API を用意しようと思ったらもうそれ専用のやつを立てるっていうことしか考えてなかったんですけど、まあそれはできるけれども、まあ一方でその既存の REST API の上にそのもっとこう使いやすいような感じで GraphQL の API を用意することもちょっと、まあどうや具体的にどうやってするのかまだちょっと分かんないですけど、そういうことも可能であるっていうんですね。
GraphQL ってなんかぶっちゃけ言うとまあパーサーでしかないんですよね。なんか、まあ、またちょっとサーバーの話にもなるんですけど、要はなんか GraphQL のライブラリーはなんかクエリをパースして、それを一つのなんかサーバー内のファンクションに当てはまって、でそのサーバーのファンクションを読み込んでデータを返すみたいな感じになってて、はいはい、でもなんかそういうファンクションはなんかどういうところからデータを取っても別にいいんですよね。例えば、まあ、もう一つの API からでもいいし、なんか Excel ファイルからでもいいし、データベースからでもいいし、はいはい、JSON からでもいいし、もう、なんでもありっていう感じなので。
確かに。そう、GraphQL は、もう本当に、その、なんていうんですかね、クライアントサイドから見ると、それをデータを取ってくるっていう仕様でしかない。
はい。
なので、まあ、そのサーバーサイドは、まあ別にその、今までの REST の API を、裏側で使ってもいいし、まあそういういろんな方法で取ることができるっていうことですね。
もうなんかフロントエンドとしては結構使いやすくて、なんか最近まあ今のなんかサービスでぶっちゃけなんかクエリをポーパンとポストのボディとして とセンドしてるぐらいな意味になってるんですけど、実際にそういうなんだろう、グラフQL専用のクライアントライブラリもあって、そういうのは結構なんかキャッシングとか、ストリーミングなどにの対応をすごいなんかうまくやっていってもらってるところがあって、なんかそういうのを使うと逆になんか時々なんかリダックスなどのステートマネジメントがなんかもう必要なくなるみたいな感じがあったりしますので、結構面白いところもありますね。なんか最近だと GraphQL を使おうと思ってる人が多くなってるのも、まあ多分そのこともちょっと、
うん、
はい、影響してるんじゃないかな。
は
い、
そうですよね。まあ React だけじゃないのかな。Apollo っていうライブラリですよね。はい、それをこうまあそのデータを一応それは読み込むだけ のライブラリなんですけども、その内部でそのキャッシュとかもすごい面倒よく見てくれるみたいな、はい、でまあそれを使うとそのまあ今言ったような感じでそのリラックスをまあ置き換えるっていうか、まあそのリラックスの機能を一部そのアポロが肩代わりしてくれるようなレベルまですごい面倒を見てくれるみたいな感じになってるんですよね。
はい、もうかなりなんだろう、なんかフロントエンドとしてもなんかあんまりなんかグラフ QL をなめない方がいいかもしれません。なんか
もう
最近だと結構まあ、まあ、あの さっきの事例の Facebook とか、
はい、
GitHub の事例もあるんですけど、結構なんかいろいろな大きな企業とか、まあ、小さなベンチャーとかでもなんかグラフ QL を取り入れてて、で実際にその、まあ、柔軟性の高いところは評価をされてるので、もしかしたらなんか近い未来でなんか結構大きな、まあ、あの多くのサービスはグラフ QL で読み込む必要性は出てくるかもしれないので、まあ、
そうそうね、
いろいろと、まあ、要注意なテクノロジーではあるんですよね。
もう知らないでは済まされないみたいな状況になりつつある、
はい、
すごい。はい、まあさっき言いましたように、そうですね、キャミユーズ自体はすごいそのまあグラフ QL であったりウェブコンポーネンツであったり、すごい挑戦的な機能をまあ追加していくアプリケーションで、さっきもそのプロリクエストが飛んできたりとかっていう感じで、その社内でもすごい広まりを見せつつある感じになっていて、もうアプリケーション見られる情報自体もすごいまあ我々にとってありがたいものでもありますし、まあ今後どんどんこう発展していったらなって個人的には思うんですけれども、今後どんな感じで発展させようかなっていう予定とかありますか？
そうですね、とりあえず今のところはこれを LINE 内のいろいろなチーム、はい、まあ、いろいろな国のチームもあって、う
ん、
でそういう方々からもあのこれをなんか自分の国の言葉に訳したいとかっていうなんか予防もあって、あ、はいはいはい、まあなんか今のところはまあ英語とか日本語でしか対応してないなので、なんか他のまあ LINE に開発者、まあ、LINE の開発者がある国のまあ言語とかになんか訳せればいいかなっていう思いもあるんですけど、あとはまあ多分なんか今の方ではあのキャネイユースのまあなんかライトっていう、まあデータ、キャネイユースのデータをもうすごいあのなんか小さくしているものを使っていて、で、まあ、逆になんかもしかしたらキャネイユース全体的のデータを使う意義はある可能性はなくもないので、
あ、
なるほど。とりあえずそれも考慮に入れて、
あ、
なんか、はい、もっといろいろな機能を追加できるのかなっていう思いもあって、あ、まあとりあえず一旦なんか UI は結構率直なものでしたので、とりあえずなんか、
ね、
最近なんかそれをちょっとこうなんか もっといいものにできるなんかプルリクエストがちょうど来てるところなので、楽しみにしています、はい、自分でも
じゃあもうぜひぜひその UI の面からも、まあ、今そのクエリが小さい状態なんでしたっけ、それをもっとこう発展、して、Can UI use ぐらいの、まあまあ、バリエーションが持てるような感じになりたいですね僕もそうですね、それすごく欲しいです。
あとまあキャネイユースにはないなんか LINE 社内のツールだからこその機能もぜひぜひ見つけたいね。なんかどういうのを入れたらいいのかなって、まあこれから楽しみに開発しようかなって思ってるところです、
はい、あ、結構そうですよね。あの一応今回の話題はその社内サービス、まあ、作ってみたっていう感じなので、そうです、今回はその一応キャネイユースにフィーチャーした感じですけども、そうですね、これからどんどん、まあ、これに限らずそう僕もなんかサービス、社内向けサービス作っていきたいなっていう気持ちが高まってきましたありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
はい、ということで今週はアランさんとキャミユーズについて、はい、話していきました。ありがとうございます、
はい。
で、LINE UIT 室ではこのような感じで、JavaScript やフロントエンドに関する話題について日々議論が行われています。で、これらの話題は、GitHub イシューをベースにして、毎週最新の情報を、共有しております。で、これらの話題をこう金曜日に勉強会を行っていまして、ナレッジを持ち寄ってこう共有するっていう感じの、機会が、設けられています。今週話題になった内容で言いますと、例えば、 NPM シンクですかね、この前、ちょっと話題になりました、ゼロインストールという、NPM の今後の、まあ、戦略についてです。で、これは、あれですね、ノードモジュールズが今、肥大化しているので、それをこうなんとかしてサイズを減らしたい、まあ、キャッシュをうまくしたいっていう感じのやつがかん、まあ、提案されているっていう話ですね。あとは、ピカ CDN、これもなんか結構面白そうですね。はい、
まあ、両方ともなんかそういうパッケージの数がなんかすごい増えているってところを、まあ、なんか違うやり方で、ね、
ちょっと
それを解決しようって思ってる、まあ、スタイルなんですけど、個人的にはまあなんかそういう例えばなんかピカの CDN は結構面白くて、まあ実際になんかちょっと、まあ、ある企業に加担してるってところは、まあちょっとあの惹かれるところはあるんですけど、
はい、
でも逆にまあそれをなんかみんな使ってたらもうあるなんかライブラリとかのロードタイムはもう、ね、なんか全てのサービスでほぼゼロになる可能性はなくもないので、
それこそ CDN なんで、まあみんなが使わないと
ですよね。最悪だな、結構な面白そうなタイミングになってきてますね。
そうですね、ちゃんと、はい、その今までのそのバン、もういちいちバンドルみたいな流れが変わりつつあるかもしれない、今後。そうですね。はい。で、まあ、こういった情報を、このページのショーノートに、リンクを貼っておきますので、もしご興味あれば、それぞれ見ていただければいいかと思います。また、この、ポッドキャストについて、ご意見やご感想もお待ちしております。ハッシュタグ、シャープ UIT アンダースコアインサイドに、つぶやいていただけると、今後のコンテンツ作成の、参考にさせていただきます。ということで、今週は、CanWeUse についての話題でした。アランさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。